マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、岸さん、早いもので、ね、もう9月最後の赤レンガラジオということになりました。
だいぶ朝晩涼しくなりましたよ ね、
はい、あと10月11月、うん、12月3ヶ月で、ね、今年も終わりますし、
はい、
あとなんか最近よく聞くようになってきましたね。もうなんか平成が、ね、終わりに近づい ているっていう、
なんか平成最後の夏ってすごい聞かなかったです、
ね、なんかすごい聞きましたよ ね、 もうね、だからこれからは何でもこう平成最後のがついて、
で
今度来年5月開けるとなんちゃら最初のになるん
ですよね。
全部そうなっていくわけですよね。
元年的なことですもんね。
さあ、まあ10月ということでね、今年の夏はね本当に暑くて、でその後は大きなね災害も、
そうですね、立て続けにありましたよね。
ありましたけれどもね、まあまだね、台風10月も、
ね、まだまだね、
来る可能性はありますけれどもね、大きな被害が出ないことを祈りたいと思います、はい。ね、そういう台風とかなければこれからだんだんとこう、過ごしやすい季節になっていきますし、
ね、いい気候になっていきますよね、
はい。またこの、赤レンガパーク、そして舞鶴市内いろんなイベントもこれから10月行われていきますので、
はい、
今日もこの後、じっくりご紹介していきたいと思います。
はい。
この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さて10月と言いますとね、
はい、
今結構ね、あのハロウィンっていうのも、話題にと言いますかね、結構盛り上がってますよね、毎年 ね、
ね、
いろんなイベント、
ね、あの盛り上がりがこうどんどん増してるような気しません、
ね
ね、仮装も当たり前みたいな感じですもんね。
だんだんとと言いますかね、まあ、日本にもこう定着をしてきたんですかね、
う
ん、こうクリスマスに並ぶようなこう、うん、イベントになりつつありますけれどもね、
はい。
でこの赤レンガパークでもハロウィン企画というのがあるそうなんですね。
楽しみ、
はい。もう9月、そろそろ今頃からになるわけですけれども、
はい、
知恵蔵さんとか、ね、店内、そして市政記念館の受付に、装飾がされるということですね。そして、知恵蔵さんのエントランスに顔出しパネルが設置されるということで、
私好きなんですよ顔出しパネル
観光地とか行ったら
必ずやってしまいます、
ね、なかなかそれぞれの場所にね
はい、
ちなんだものが
ちょっと楽しくなりますよ ね、 ね、気分上がりますよね、は
い。どんなね、このハロウィンにと、はい、おそらくちなんだものなんでしょうけどね、
ちょっと赤レンガもこうね、バックにって感じなんでしょうか ね、
ね、
うん。
そして仮装用の帽子とか、ね、小道具も用意してい
ただけると、
ね、いうことなのでね、この時期に、ならではの赤レンガパークということで、はい、ぜひぜひ写真を撮っていただいてね、そしてまた皆さんね SNS なんかで広げていただいたら嬉しいですよね、
はい。そうですよね。あの店内 BGM もハロウィン系になるんですね、
ハロウィン系の BGM って
高橋さん、何ハロウィンって何の曲を思い浮かびます？
今ねもう本当、うん、そのままなんですけど、うんうん、あの AKB48 のハロウィンナイト、
うんうん、私もそれが一番に浮かびましたね。
しか今一瞬出てこなかった
んで、私あれが出てきた、あのキャリーパミュ、パミュ、
はいはいはい、ありますね、
何でしたっけ名前、曲名が分かんないですけどね、
ハロウィンの曲ありますよね。そして洋菓子系の委託業者さんに依頼して、ハロウィン向けの商品を季節限定商品として販売と、
いろんなお菓子も、ね、出るんでしょうね、多分。
そしてね、また今後の番組でも詳しくお伝えしていきますが、はい、10月20日と21日はいよいよまた赤レンガフェスタが、ね、
うん、
開催されるということで、この期間中は、2000円以上知恵蔵でお買い上げの方先着100名様に ハロウィンキャンディーのつかみ取りも行われるということでね、
この時期のね、うん、赤レンガフェスはすごいハロウィン色が強い感じで、ね、そうですよね、楽しそうですね、
はい、そして舞鶴レンガ君を探そうという、
舞鶴レンガ君、
はい、既存のキャラクター、ね、レンガ君っていうキャラクターがいると、
いたんですね、
いたんですね、実は LINE スタンプにもなっているというレンガ君がね、
そうそうそうそう、ちょっと驚きましたこれ、はい、しかも可愛いですよね、
ね、可愛らしいですね、
めちゃめちゃ四角い顔で、うん、体がこうレンガ柄というか、
ね、そうですよね、
ね
ちょっとね、なんかNHK のあの茶色いあのキャラクターに
似てる、
ちょっと似てるドーモくんにね、似てるかなーなんて、
ドーモくんは縦長だけど、レンガくんはちょっと横長の四角やね、
ちょっと茶色なんでなんかね、
あほんまや似てますね、
似てるかもしれません
ね、でもめちゃめちゃ可愛いです、顔が、
うん、可愛らしいですよね、
すっごいキュートな感じ
で、このレンガくんを使ったチェックポイントが、はい、赤レンガパーク内に設置されまして、それを探して、うん、全部回った人に景品が当たるというイベントが、10月14日から31日までの予定で行われます、うん、で赤レンガフェスタの期間中20日21日は別のスタンプラリーがあるためお休みということになるそうですね、
かわいい、本当にこれ見てもらいたいです ね、
ね、うん、はい、でこうね、赤レンガパークのいろんな場所にこうレンガ君のチェックポイントが、
あるんですね、
付けられまして、はい、でそれでこう、ね、言葉をつないでいくみたいな形の、そんなチェックポイントが設置されると、
赤レンガ君を探そうってことですよ ね、 ね、あ、舞鶴レンガ君だ、
舞鶴レンガ君
赤レンガ君じゃないです ね、
なんですねはい、ということでね、ハロウィンをテーマに今年赤レンガパークも盛り上がっていくということですので、またこの、ね、10月赤レンガパーク、20日21日は特にねこの赤レンガフェスタも予定されておりますので、
はい、
お越しいただきたいと思います。ということでここまで舞鶴市の提供でイベント情報、今日は赤レンガハロウィンの話題についてお送りしました。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。さて、今日この時間はですね、
はい、
改めてなんですけれども、うん、この舞鶴への、アクセスについてね、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけれども、
はい、
京都からのアクセスということで、うん、まあ、京都の方、私も先日、京都市内の方とちょっとねお話をしてまして、
はい、
やっぱりねこの舞鶴の方が思うよりも京都の方ってこう舞鶴をまだまだこう遠いイメージを、
あー、かもしれない、
持っている方って、多いと思うんですよね、
はい、
で実は今京都市内、京都駅から東舞鶴駅まで直通の特急列車、特急舞鶴、うん、JR の特急舞鶴号ですね、
はい、
東舞鶴までだいたい1時間40分ほどで来ることができます。
そうなんです、近いんですよ、
そうなんですね、
乗ったら分かりますよ ね、 ね、近いのが、
乗り換えもありませんし、
はい
はい、でこの特急舞鶴号今、7.5 往復、運行されています、うん、1日 7.5 往復ですので、だいたいね朝8時台から京都発で言いますと2時間に1本ぐらい、
はい、
でその間に、特急城崎号や橋立号、城崎の方や山の橋立へ向かう特急列車、
はい、
これもですねもし、乗ってもらっても綾部駅で舞鶴行きの普通列車に必ず接続をしていますので、それも入れますと、ですから京都からは1時間に1本、
うん、
舞鶴まで行くことができる特急列車が、運行されているということになります。
もうちょっと欲しいですけど ね、
まあね、
朝一 の、 ね、あの京都から舞鶴に向かう電車が、
はい、
もう1時間早いのがあったらなっていう、
ね、
ちょっとうちのクレームですうちの父母のクレームです、
はい、で、その車両なんですけれどもね、はい、実は今もうご存知の方もねこの番組でも何度かご紹介しております、うん、丹後の海という、
はい、
北近畿丹後鉄道、現在京都丹後鉄道ですね、京都丹後鉄道の所有する、丹後の海という車両、あの九州新幹線もデザインされました、うん、水戸岡英二さんのデザインの車両が、うん、この 7.5 往復のうちの2往復、
あ、2往復だけなんですか、
はい、そうなんです、京都駅発が12時台と 夜、はい、夜8時台ですね、
は
あはあはあ、舞鶴発は朝10時台と、はい、夕方の6時台が、
あ、そうなんだ、
この2往復が、この丹後の海車両で運行されています。
へ、
なんですけれども、
はい、
もちろんこの、ね、丹後の海の車両ね、デザイン、本当にふんだんに木が使われていたりとか、
はい、
素晴らしいんですけれども、結構ねこの特急舞鶴号どうしてもこの新しく、ね、デザインされました丹後の海がかなり注目されているんですが、でも実際ねこの残りの 5.5 往復は違う車両なんですけれども、はい、これがねまた実は、ちょっと地味と言いますかね至って普通なんですが、でもこれ実は本当に、特急舞鶴号としては、はい、もう私も素晴らしい車両だと思ってまして、と言いますのも、はい、特急舞鶴実はできた当時からしばらく数年間ですね、いろんなところから、まあ、ほぼ 主に北陸線ですね、うん、特急雷鳥とかに使われていました、はい、まあ、言ってみればお風呂が回ってくるのいうパターンで、はい、ほとんどお風呂の車両が使われてたんですが、これが、この今走っているのが287系という車両なんですけれども、はい、真っ白い車体ですね、こちらは本当の新車なんですね、
そうなんですね、
実を言いますと丹後の海よりも、元は新しいと言いますか、丹後の海はリニューアルされてますので、もともと新車としては非常に新しい車両なんですね。で最新型の車両ですので、まあ、本当にデザインはね、それほど凝ったデザインではなくって、真っ白の、ね、車両で赤いラインが1本入っているという車両なんですが、うん、例えばね、実はコンセントが、ドア付近の座席ですね、ドアに一番近いところの一車両に4席ずつ、コンセントが、ついています、
知らなかった。
そうなんです、パソコンとか使われる方はそちらの、席をね、まあ、指定席でしたら指定していただくこともできますしね、
はい、で自由席にもあるんですか。
自由席にももちろん、はい、ドアに一番近い部分にだけついています。あとね、グリーン車には全席ね、まあ、ついているということなんですが、グリーン車は実はあの特急舞鶴号って、うん、綾部でね舞鶴号と橋立とかと切り離して運行されるんですが、
舞
鶴号の方には、グリーン車がついていませんので、まあ、コンセント付きと言いますとそのドア付近の車両ということだけになるんですけれどもね、
はい、
まあ、その他にも本当に最新型ですので、あの、椅子と椅子の間のピッチなんかもね昔よりもだいぶ足元が、
ね、
広くなりまして快適になりましたね、で、また大きな違いは実は丹後の海は電車ではないですよね。
え、そうなんですか。
はい、自動車ディーゼルエンジンで走っております。
知らなかった、
はい、あの、まあ、丹後鉄道の、ね、はい、中の、電化されていない区間も走れるようにということで作られています。
あの、もともとは丹後ディスカバリー、
そうです、丹後ディスカバリーだった車両なんですよね。はい、ですので、その、ね、皆さんご利用いただく時間が丹後の海じゃなくても、あの、ぜひがっかりされずに、
そうですね、
もう最新型の車両、もう本当にね内装を見てたら新幹線にも近いようなピカピカの、
いいですね、
車両ですのでね、はい、特急舞鶴、1時間40分で舞鶴まで来ていただけますので、ぜひぜひ近い舞鶴、
そうですね、電車の旅も楽しんでいただきたい、
はい、ご視聴いただきたいと思います、今日はね電車でのアクセスメインでご紹介しましたけれども、はい、また時間があればその他バス、
ね、
あるいはあのマイカーでのアクセスなんかについてもご紹介をしていきたいと思います。
はい、
そろそろ別れの時間になりました、今日イベント情報はですね、いよいよ10月ということで、
はい、
赤レンガハロウィンの話題についてお送りしてまいりました、この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリーステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。